ただいまこの番組は家族の時間を楽しもうがテーマですが、あちこち脱線していく番組です。
はい、ただいま始まりました。お届けしますのはハンスケと、
はい、スノーです。
だいぶ空きまして、はい、いろいろとネタというかなんか言いたいこといっぱいある感じになって、
そうなんかいっぱいありすぎて言えないっていう。
ただいま的なところで結構いろいろありましてね、はい、もうね、あ、やっぱちょっと親考えようや、うん、みたいな。
ああそう。
学校行事で結構
ああ大変だった。
いろんな親、まあ、先生もかな、なんかいろいろあったんだよね。うわ、これ絶対ネタにしてやるとか思っていろいろあったんですけど、なんかいっぱいありすぎてわけわかんないから、ね、まあちょっと教育ネタの時にでもまた上げたいなと思うんですけどね、はいはい、この番組では何回か言いましたが、あの体験学習の時のキャンプファイヤー、
ああ山の神様、
山の火の神、
あ、火の神さん、
火の神、火の子のパターンの、はいはい、違うパターン来ました。
あ、そう
っす。大体ね、聞くんですよ。
はい。
あの、大体ね、火の神、火の子は、まあ、実行委員っていうかね、そのキャンプファイヤーの、段取りする、
はい、
代表の何人かの中の、さらに何人かが、その火の子に選抜され、
はい、
その子たちは隠れて待ってるわけですよ。
はい。
他の生徒が来る、で火の神になるのが大体校長先生とか教頭先生とか、うん、そのついてきた中で一番偉い人がなるんですけど、その先生と、代表の火の子の子供たちは隠れていて、
はい、
でまあみんなが揃ってなんか、なんだっけ、陶器火の山にだっけ、なんかそんな歌あるじゃないですか、
うん、あのあれですね、家路のメロディー
なんだっけ、
ドボルザークの
あれを歌ったりとかした後にこう呼び込まれてようやく登場するので、まあ真っ暗の中出てくるので、あらかじめその火の子と火の神で写真撮っとくので一応確認するんですよ、準備してる間にね、どこで待機しますかって聞きに行ったら、いやないっすって言われて、
も
う呼んないんですか、うん、いやうちは子供たちに考えられたシナリオがあってそれに沿ってやるので、あの火の神もいるし火の子もいるんですけど、あのもう花からみんなを迎えるような感じになりますって言われて、
はい、
もうじゃあでね、あの白いねシーツとかかぶってなんか、
うん、
昔のギリシャ神話とかの民かのような格好をしたりするんですけど、はい、でそういうのもしないっていうことで、おおと思って、でしかも先生があれこうしろっていうんじゃなくて子供たちが考えたシナリオがあるっていうのですげえ期待してて、
はい、すみません、どんなだったんですか。
あのね、火の神はいて火の神となんかね代表の子たちが、まあ、火を分けてくださいってお願いはするんですよ、
はい、
まあ、あのそのお決まりのパターンで言うと、
うん、
みんなが火の神を呼んで、
うんうん、
火の、いくつかの火を与えると、友情の火とか、うん、協力の火とか、
ああそうですね、そうですね、ありましたね、
それぞれこう名前がついた火を子供たちに、まあ、子供たちが持ってるキャンドルとかちっちゃい火に分け与え、うん、その火を使ってキャンプファイヤーの火を灯すっていうのが、うん、まあ多いことっていうパターンなんですが、今回は、単純にそういうことではなく、呼び込むのは呼び込むんだったかな、
うん、
だけどちょっと違って、
うん、
あのキャンプをしたいから火をくださいっていう、なんか火の子というよりは、
はい、
あ、よくあるパターンのその火の子っていうのは火の神様のしもべっぽく出てくるんだよね、
うん、
でそれがまあ普通の、そのキャンプに来ているメンバーとあんまり変わらない普通の子供たちが 神にお願いしてなんかするみたいな、うん、なんだけど、最初にお願いしに行った時に断られるんですよ、
うん、
で何かをすると火の神の、あ、じゃない、火の神じゃないんだ、なんか悪魔なんだ
そう、すごいですね。
教頭先生だったかな、校長先生だったかどっちか忘れてたけど、まあ通常火の神になる、人が火の悪魔かなんかで、キャンプファイヤーをしてるところにもいつの間にかいるんだけど、うん、その火を消そうとするの、
うん、
で実際、なんか火をくださいってお願いをするんだけど、消されていってしまい、最後1本だけ残されて、
はい、
でもう一度火をくださいとお願いするんだ、
はい、
でそれをなんかクイズかなんかをやって消されていってしまって、うん、でもう一度火をくださいっていうのにいろいろなんかするんだけど、途中でその悪魔に生徒の一人が弟子に囚われてしまうとかなんかいろいろそういうあれがあっておお結構子供たち頑張って考えたなと思って、結構笑いを取りながらやってたりしたんですが、まあ そこがあったのは嬉しかったんですけど、よく言うとその先生がずっと台本見ながらやってる子供そんだけ頑張って考えたんだからさ、それぐらい短い言葉全部覚えようやっていう、
まあね、
5分10分ですよ時間にして、でなおかつ喋るの紙に書いたって5行ぐらいなもんですよもうそれぐらいさって思ったけどね、まあでもないパターンで、まあなくはなかったですけど、まあ子供たちがそうやって考えてこんだけなんかストーリーがある形にしてるのは初めて見たので、あ、これすごいなと思いましたけどね。まあ良かったことを言ってしまうとそれぐらいで、もっとなんかっていうのがいっぱい山積みだったので、それがすごく際立って良かったなと思いますけど、まあそんな愚痴から始まりました。ただいまですが1ヶ月も間を空けてしまい、人の文句を言ってる場合じゃなかったなという感じですが、今週収録日が10月7日、10月7日第1週なのかもうよく分かりませんが、第1週ということにして、
はい、
行きたいと思いますということで今週はエンターテインメントの回で収録を始めていきます。
はい、
フォトスクランブルは毎週日曜配信。日本の写真文化をぶっ飛ばせ。
はい、エンターテインメントの回、
はい、
でこれもね収録 しなくなり始めた頃かな、まだ収録してた頃かな、ネタにしようと思いながら、
うん、
映画、まあ私から言っちゃいますけど、
ああどう、
これずっとね劇場をやる前から予告編で見て、これ何の映画を見た時か忘れちゃったんだけど、
はい、
予告編を劇場で見たんだよな、
はい、
見てもうその時から、あ、これ絶対劇場で見ようと思いながら、
はい、
ずっと待ち焦れていて、
はい、
実際始まった時に行かなきゃ行かなきゃと思いながら、
はい、
劇場で結局見ることができず
、
そこからまたしばらくね、なんか DVD が出たとかいろいろ言われて、あ、見なきゃ見なきゃとか思いながら、 iTunes で配信が始まってからも思ったんだけど、なんか結局見逃していたのをようやく見ましたのが、
はい、
トム・クルーズが出てた、
うん、はい、
オブリビオン
オブリビオン、
オブリビオン、SF な映画、
はい、
舞台はですね、異星人に地球が侵略されてしまい、
はい、
じゃない、侵略されそうになって戦って、はい、なんかボロボロになった地球が舞台、はい、でほとんどの地球人はもうそこにいないと、
はい、
もう荒れ果ててしまった地球、
はい、
で大半は土星の衛星、
はい、
タイタンに移ったという想定の地球、うん、でそこでね、なんだっけ、海水をなんかするとか で、
うん、
でそれを守らなきゃいけないのが、そのパトロール役みたいな監視というか、残さ荒廃されしてしまった地球から資源を取ったりするのを管理とかしているのがトム・クルーズ、
うん、
なんかねすごい高い位置に、住居というか、
はい、
細いね、なんて言ったらいいんだろう、煙突の上じゃないんだけど、
はい、
あの地表からずっとなんかパイプみたいな細いものの上に、あの一軒家がボンとあるような、
うん、
でそこに、住居と基地、まあ、住居というか基地というか、住居兼拠点というかね、そこにヘリポートがあり、なんていうのかな、昔ながらの頭でっかちのトンボみたいなヘリコプターなんだけど、なんかジェットエンジンみたいな、ハリアーみたいな垂直に飛び、垂直に着陸できるんだけど、ジェットみたいなのついてる、
うん、
ちょっとかっちょ
い
いヘリコプター、
は
い、小型、ちょっと小型な感じかな、ヘリコプターっていうイメージよりはもうちょっと小型なものがあって、それでまあ偵察とかしてるんですよね、
はい、
で、ちっちゃいボットって言ったらいいのかな、それとは別に無人の、丸いボールみたいな、
はいはい、
監視して何か敵とみなされるものがあると横から機関銃が出てきて攻撃するみたいな、
はいはい、
勝手に偵察している無人偵察攻撃機みたいな、そんなのも飛んでいる世界なんですよ、はい、でそこで基本的にはそれが、偵察をしているんだけど、うん、まあ、そのボット自体に何か異常があったりとか、故障したらそれを修理したりとかするのを、まあ、トム・クルーズがしているわけですが、
はい、
実際そこでいろいろと、まあ、侵略者が現れ、
うん、
だけどその侵略者が実は地球人だったり、
はい、
実はトム・クルーズ自体が一人じゃなかったり、
あ、そう
です、あの、
はい、
いろいろ SF チック、
ああ、まあ、SF なんです
ね、 SF ですね、はい、SF な要素満載な感じなんだけど、はい、これ見たかったのかね、まあ、CG っていうか、うん、
はい、
まあ、いわゆるあの今時の SF 映画、うんうん、あのスター・ウォーズに続くような、
はいはい、
なんかそんな感じのが見たかったんですよ、
はい、
で、まあ、予告編からそんなの満載だったので、
はい、
まあ、その行ったヘリコプター、トム・クルーズが乗ってるヘリコプターとかも、うん、あの、なんて言ったらいいんだろうな、マイノリティリポートチックな SF 感って言えばいいのかな、
はいはい、
CG バリバリな感じの乗り物もかっちょよくてみたいな、そんな感じだったんですが、まあ、そういうのを見たかったら全然楽しめます。
楽しめます。はい、
ちょっとスター・ウォーズ的なその
大きな、うん、戦闘シーンは、
あ、戦闘シーンも、
うん、
結構あるし、もっとその巨大な 衛星のところに、はい、そのちっちゃいので乗り込むみたいなシーンもあるし、うん、話もまあまああーって思う、
うん、
面白くなっていく感じはあるんだけど、
うん、
最後の20残り2割、はい、8割ぐらい進んだら多分大抵の人は先が見えちゃうかもしれない。
そうなんだ。
それがちょっと残念だったけど。
ああ、そうなんですか。
あの、まあ、トム・クルーズが何人もいるってなると、はい、ああ、っていうね。
そうです
ね。なんかちょっと使い古された
ネタなの。
ネタ
というか、オチなの。
詰め合わせみたいな。
ああ、そうだったんですか。
感じがあるので。
それはちょっと残念です。
要はね、要は地球をいくつかのエリアに分けられて、そこの一つを、うん、まあ、トム・クルーズがこう任されるわけですよ。うん、で、なんか電子的にこう、うん、汚染区域は、
うん、
要はモニターで見ると、うん、そのモニターにオーバーレイで、ここからは危険よみたいなので、壁ができるんだけど、
はい、
その壁を突き抜けても実は何にもならないと。
あ、そう。
で、まあ、ネタバラシになっちゃうけど、まあ、いいかな。まあ、エリアを超えることがないようにさせられてただけで、そのエリアの外には別のトム・クルーズが自分のエリアを守っているわけですよ。
あ、なるほど。
で、トム・クルーズは、いっぱいいるわけですよ。いわゆるクローンで、
はいはい、
で誰が本物なのかみたいな、
なるほど、
感じになってしまうと。で、実は侵略されているのかされていないのかもちょっとうんっていう感じのお話になっていてですね、なんとなく途中で先が読めちゃったのががっかりだったけど、まあ、単純に何も考えずに、あ、うん、すげえっていうか、CG のすごさ、綺麗さですげえって思えるようなことあるじゃないですか、
はい、
そういうので楽しむなら全然ありです、
はい、
で話も途中まではあ、なんか面白いって思えるぐらいな感じだったので、うん、なんかあれこれは実はみたいな、どんどんどんでん返しみたいな感じなんだけど、でもこのパターンなんかで見たことあるなみたいな、
うん、
そんな感じのオンパレードではあるんですが、
はい、
まあ、あれよりは俺は良かったかな。なんだっけ、
あれ
って
、
スノーさんが好きなやつ。
はい。なんだっけ。
車がロボットになるやつ。
はい。
車がロボットになるやつ。
ああ、あれでしょ。トランスフォーマーね。
トランスフォーマー。
はい。
あれはもうね、
うん、
変身のシーンとか新しいやつとかだともう何が何だか何が起こっているの今ここでみたいな、わけわかんなくなっちゃうので、
う
ん、あれなんですけど、
あ、いや僕最新作もちゃんと見に行きました。
あ、そうなんだ。もうね、
疲れて帰ってきました
。ガチャガチャ早く変わって、
そうそうそう、
戦ってる間中
ずっと変わるっ
てい
うけど、
形が変わってたりするじゃん、
うん、
何が起こってんだかわけわかんないみたいになるんで。
そうなんですか。
あそこまで行くとどうなんだっていうのはあるんですけど、
うん、
スターウォーズチックな感じとか、あとは、まあ、さっきも言いましたけど、マイノリティリポートみたいな、ちょっと近未来を見る感じっていうのか、
うん、
あ、こんなのはでも本当にこうなりそうかもってちょっと思えるぐらいの程度の、うん、
はい、あ、現実感がある、
のある感じっていうのかな、
残して、
うん、
あ、なるほど、
なんか、うん、可能性としてちょっとあるかもみたいな、
はい、
さすがにあのロボットのあの変身を見ちゃうとさ、
まあ、
そこまでする必要があるのかみたいなところも考えちゃったりするじゃん。
体積的に問題とか考え始めると、
そうそうそうそう、
絶対ついていけなくな
ります。そういう意味じゃちょっと、まあ、もしかしたらこんな未来もあるかもねみたいな、うん、思える感じと、ちょっとこのヘリかっこいいとかね、
はい、
それぐらいの程度で見れるには面白い映画かなと、
はい、
何も考えずにお気楽に1時間エンターテインメントを楽しむにはおすすめな 映画でございます。意外とトム・クルーズ好きなので。
ああそうだ、それは初めて聞いたよ。
あ、そう。
あ、でも前あれマイノリティリポートもそんなこと言ってたっけ。
うん、なんとなくね、あのこうエンターテインメントな人な感じ。
まあ確かにそうです。すごくあのこうファンサービスというかね、常にヒーローをやらせればっていう。
うん、なんかあのいわゆるハッピーエンドというかさ、
はい、
あの向こうの映画を見てますみたいな感じがあるじゃない。だからそういうのもあってね。はい、まあ。
う
ん、トム・クルーズの演技がどうこうとか、あの人柄がどうこうとかそういうのではなく、単純にエンターテインメントっていうと思い浮かぶ俳優さんといえばいいのかな。あの何も考えずに見れる、うん、楽しめる映画を見たい時に、
はい、
まあ、あ、おすすめ。選んどくとあんまり外れがなかったっていう、はい、すげえ面白かったということではないんですけど、あのその時のこういうなんていうのかな、単純に楽しみたいって思って見た時に大正解だったというか、
お
面白かったので、
うん、
そういう感じの映画が好きな方は一度ご覧いただければと、
はい、
なんか思ったより宣伝の時からいろんな人にちょっと話をしたんだけど、
はい、
あんまり食いついてくる人がいなかったので、でその後あのホワイトショーとかで紹介されたりとかもなかったので、
あ、そうなんだ。
どれぐらい売れたのかよく知らないんだけど、
いやでもね、トム・クルーズだったら相当お金かけてますよね。
あ、でもね、あ、どうなんだろうな、
あ
でもほとんど CG で済ませてる感もしなくはないんだけど、
あ、でもまあウィキペディアだと日本では 13.1 億円の興行収入って書いてあります、ね、
13.1 億って言ってるの。
いや、よくわかりますよくわかります。
どうなんだろうね。
あ、うん、あまし言ってないかも
で、ね、よかったんだから、
あまし言ってないかも。あ、あ全然言ってないわ
他どれぐらいなんだ
ろう。ね、
うん、
例えばまあちょっとドンパチ系ですけど、あの、ソルトっていう、
いや、それ知らない、
あのね、あの人ですね、アンジェリーナ・ジョリー、
はいはいはい、
主演の、まあ、ドンパチ映画なんですけど、うんうん、あのスパイサスペンス映画なんだけど、うん、これは、2010年で、まあ、ほぼ1年ぐらい、
うんうんうん、
日本だと 20.5 億。
あ、やっぱラップって全然だったんだね。
そういう意味ではトム・クルーズはあのジョリー、アンジェリーナに負けてしまっています
いや、なんかね、このオブリビオンもあと多分ね、前後立て続けになんかいろいろ出たんだよね。
この間ほら、なんだっけな、日本の漫画が原作のなんとかキルとかいうやってたじゃん。
オールユーニ
ーユーニードキルイズキルか、うん、あれはどうだったんでしょうね。あれもトム・クルーズですよね。
トム・クルーズになってるわ、はい。そう。そうだ、それがすぐ来たのと、アウトローとか、その前の年だったのか、ここら辺のもなんかいろいろ紹介されていて、
はい、
意外とオブリビオンって名前が出てこなかったなっていう。
じゃあ、
一瞬なんだよね。
じゃあ、失速しちゃった感じだった。そのやっぱりさ、最後がっていうのがあるのかもしれないですね。
あのなんかね、あーっていうそのまあ言っちゃったからあれだけど、クローンだったっていうのが、うん、あのバレる前に、うん、あ、これクローンかなみたいなのが分かっちゃってから出てきたから、うん、あ、やっぱりってなっちゃうともう興ざめだよね、うん、そこら辺からあーみたいな感じにはなっちゃいましたけど、まあでもどうだろうな、まあ、トム・クルーズの言えばマイノリティリポートとか、
うんうん、
宇宙戦争とはちょっと違うけど、あとまあミッションインポッシブル的な感じもあり、あ、まあまあエンターテインメントとして見るにはいいかもしれない、
うん、
なんていうんだろう、 見た目絵が全体的に綺麗な映画っていうのかな、うん、そういう意味では楽しめると思いますので、
はい、
そのヘリでその自動で監視しているボットみたいなのと、うん、トム・クルーズのヘリとで空中戦みたいなのがあるので、それはちょっとスターウォーズの
感じですね、
彷彿させるような、
はい、
いや警告飛ぶからこれスターウォーズだよねとかね。
そうです。あ、そこら辺がまあわざとそういうのってこうちょっと
見せるんだろうけどね、うん、まあ機械系のところとかその家のところの感じとかはマイノリティリポートっぽいなとか、
ね、
まあいろいろとなんかぽいなぽいなっていう思ってしまっていた自分もどうかなと思うんだけど、まあその類が好きな人は楽しめると思いますので、最後にオチまでわかるかどうか見ていただくのもいいかもしれません、うん、ということで
終わりました。
今週ご紹介したのはオブビリオン、
はい、
まあ、レンタルで見るんだったら損はないと思います。
はい、
ぜひお楽しみください、
はい、見たいと思います。はい、
でそもそ
も、はい、僕からはですね、まあ、ちょっと秋なので、
はい、
ちょっと大人のこう苦味を
、
はい、噛みしめる映画をっていうのはあれなんですけど、うん、フライトっていう映画でロバート・ゼメキス監督、
ごめんもう一回ね、
あ、フライト。
フライト。はい。
はい、飛ぶですね。うん、フライト。飛行機のフライト。
うん、
ゼメキス監督のですね、うん。なんですけれども、まあ、社会派ドキュメンタリーっぽい、まあ、ストーリーです。
うん、
デンゼル・ワシントンが、
お
主演。
あ、デンゼル・ワシントンは、ちょっと、さっきの、トム・クルーズと違って、
はい、
出てた作品とかで好きなのが多いので、
あ、そうです、はい、
好きです。
あれ知ってます？聞いたことはない。
何が
この映画、
あ、これは分かんないな。
あ、まあ、デンゼル・ワシントン、まあ、映画の名前の通り、
うん、
デンゼル・ワシントン機長、
うん、
旅客機の機長役ですね、
うん、
で出てきます。
あ、事故を、
そうそうそう、うん、事故を起こして
最小限にするみたいな、
う
ん、
そう、
ヒーローの
はずに、なん
だけ
ど、はい、
まあ、はい、なんとなく、
はい、まあ、コマーシャル随分派手にやりましたけど、
うん、
で、まあ、自分の操縦している飛行機が、
うん、
こう水平尾翼の異常で、
うん、
とにかく下に向かって何でしょう、垂直降下に近い状態にどうしてもなってしまう、
うん、
で、わあ、もうこれもうダメだっていう時に起点を聞かせて、
うん、
飛行機が下に向くんだったらひっくり返せば上に向くだろうっていう、うん、そういうすごい発想で、
うん、
背面飛行、
うん、
まあまああんまりありえないようなんですけれども、うん、まあそこら辺の描写をまあやっていて、
うん、
背面飛行でとりあえず高度取り戻して、
うん、
で、まあ、空港の近くまで飛んでいったんですけれども、そう、背面飛行、どうして背面飛行しなきゃいけないかっていうと、もう空港にもうすぐ着くっていうところで住宅街のところに墜落してしまった。もうこのままだと自分の飛行機だけじゃなくて、地上もすごい雨になる。もう、一か八かみたいな感じで、こう、背面飛行でそこを切り抜け、
うん、
で、ちょっと郊外の緑地のところに、まあ、畑みたいなところ、畑ってことない、なんか、教会のそばなんですけれども、うん、そこで、えいってもう一回元に戻して、
うん、
で、不時着、なんとかギリギリ、まあ、安全とは言えないですけども、
うん、
こう最小限な被害で済むような形で不時着できるんです。ですが、
背面飛行してその背面のまま胴体着陸したわけじゃない、ね、
それは無理、それはさすがに、それやったらきっとほとんど死んじゃうのでちゃんと元に戻した上で、うん、着陸するっていう離れ技をやってのけるんですけれども、うん、まあ、最初からなんとなくそのデンゼル・ワシントンの機長って機長らしからぬ雰囲気なんです、
うん、
まあ、そうっていうか、そういう職、責任のすごい大きな職業じゃないですか。
うん、
の割にはなんかだらしがなさそうな感じで登場するんですね。で、まあ、まあ、あの、自分の恋人が、まあ、同じ会社のフライトアテンダントの女性だったり、
うん、
で、一緒に、あの、宿で泊まってたり、で、朝、いきなり、別れた妻から電話がかかってきて、
うん、
自分 の, その子供の養育費を払えと催促されたり、でその話をしている時にあのこうベッドサイドにその前の晩に飲み明かしたよこう結構強いお酒ガバーってこう、
うん、
あのラッパ飲みして、
うん、
でそういう話してるもんだからこう気分落ち込むじゃないですか、
うん、
でそこでコカイン、あの、一発決めて、
うん、
シャキってなって、やってるっていう、そういう、もう最初から、まあ、あの、そういう人だという描写があるんですけれども、うん、まあ、とはいえ、もっと戦闘機乗りで、
うん、
まあ、そういう、操縦の腕はピカイチなわけなんですけれども、うん、で、で、しかも、飛行機操縦 していて、お客さんになんか、挨拶をしますとか言って出てってわざわざギャレーから顔を覗かせながらお客さんに挨拶するんだけど、うん、その時に片手でオレンジジュースにウォッカーを入れて、
うん、
それ飲んでまた操縦席に戻るという、
うん、
そういうことをしているんですね、うん、でまあ要するにもうアル中でコカイン中毒、
うん、
アイフ中毒なんだけど、
うん、
でまあその機長がその事故を起こした結果、
うん、
まあ自分の恋人は亡くなっちゃうんですよ、その事故で。
お
う
お
うあと、まあ、何人かは亡くなるんだけど、まあ、大半、ほんの数人が亡くなっただけで、
うん、
ほとんどの人が、まあ、重軽傷で済む、
うん。
まあ、かなりの人はそのまま家に帰れるぐらいの、まあ、奇跡的な、こう、着陸な、不時着ができたんですが、まあ、当然、ああいう事故があるとすぐ、血液検査とか全部するんですよね、
うん、
乗員の場合は、
うん、
でもうそれで病院で気がついた時にはもうすぐその血液検査の結果アルコールが検出されてるっていうのは分かっちゃってるわけです、
うん、
でそこでねまあこういろいろ大人の事情というか、
うん、
飛行機会社とパイロットの組合はそれを隠そうとする、
うん、
で敏腕な弁護士を雇って NTSB っていうその事故調査委員会が、
うん、
そこでその機長の責任をねそこで、暴くのをもうなんとか防ごうという、
うん、
いろんな裏技をいっぱい使うたりして、うちに、まあ、やっぱり疑惑が報道されるので、
うん、
まあ、いろんなところから、報道、記者とかに追われたりとか、
うん、
まあ、するわけなんですね。まあ、で、その中でね、なんていうの、こう、本人はいろいろ、こう、自分と同じような、麻薬中毒の女性と出会ったりして、
うん、
なんかちょっと立ち直ろうとかする、
うん、
瞬間がチラッと見えたりするんですけど、
うん、
でも結局はねやっぱりそのアルコールとコカインの方にどんどん引きずられて行ってしまう、
うん、
私生活は、
うん、
で、裁判っていうかその自己調査の方はその敏腕弁護士がバリバリ働いて、
うん、
もうほとんど、その、アルコールとかコカインの話は、追求されることがないでしょう、っていうところまで持ってくる。
うん、
で、最後に、その、まあ、自己調査委員会が開かれて、
うん、
で、その時に、もう、その、アルコールなんて飲んだこともないし、コカインなんか知らないって、ずっとしらを切り通せば、もう、君は自由の身だって、いうところまで行くわけだ。で、まあ、そこまでに、その、こう、パイロット組合の、まあ、議長 か友人だったりして、うん、ものすごくこうなんていうんでしょうね、あの親身に世話をしてあげて、まあ、一応なんとなくアルコール中毒から立ち直りつつあるのかなみたいなところにで持ってきて、その日の朝にあの結局は誘惑に負けてぐてんぐてんに酔っ払ってしまう。でそこであのこれじゃあもうあのその調査委員会って自分が出てあの生身の人間、あの生身でそれで出て証言しないといけないですから、あのそのままだとねどうしようもないじゃないですか。でそこであのいやコカインやれば元気になるからとか言って、また最初のシーンみたいにコカインやって元気になって出ていくんですけれども、最後の最後にね、その、アルコールが検出された人は2人いますっていう話があるんです、
うん
うん、で、あ、2人じゃない、1人います。で、機内の、業務中にアルコールを飲んだ人が、その機内のね、機内というか、乗員で誰かがいますっていう話になって、
うん、
であなたではないとしたら、この人です、この人じゃないですかって、あなたはどう思いますかって言われた時に、その死んじゃった恋人がその、機内でウォッカを飲んだ人っていう、
うん、
あのことになりますねっていうふうに、その NTSB のこう調査員の委員長に言われて、
うん、
でその時にあのその機長は亡くなっちゃった恋人にその罪っていうかね、
うん、
あの負わせるか、それとも自分があのいやそれは僕が飲みましたというか、うん、どっちかしか言うし、どっちかを言うしかなくなるっていう、まあ非常に苦い感じなんですけど、まああんまり十分ネタバレしてるんですけど、まあここどうなったか言うとあれ、あもうつまらなくなるので言わないでおきますけど、ね、まああのそういう、まあちょっと後味悪いのかもしれないんですけど、まあ救いはあるかなというのは。細かいところでは、その旅客機の墜落シーンというか事故シーンが非常によくできていて、まあ、かなり演出は派手なんですけれども、
うん、
実際にあった事故が元になってるんです
よね。完全実話ってことではなくて、
あ、全然その、実際にあった事故は全員死んじゃってますけど、
ね、あ、そうなんだ。
はい、アラスカ航空っていう飛行機会社で、
うん、
こう、まあ、結局、メンテナンスを安く上げようとして、
うん、
こう、もう期間が、こっからここまで、例えば半年でここを見てくださいっていう、
うん、
垂直尾翼じゃない、水平尾翼のジャックスクリューっていうのを、にオイルを挿して点検するっていうのを、まあ、例えば半年に1回はしなきゃいけないって、
うん、
なってるじゃないですか、
うん、
でもそれを無視して、まあ、1年間放っておいたみたいな、そういう事件があって、でその時はやっぱそこが壊れちゃって、そのネジ の山がなくなっちゃった
ん
です。でそれが壊れちゃって、しばらくはなんとかだまし飛んでたんだけど、結局水平尾翼が機首を押し下げる方向にガタンと動いちゃったんで、そのまま真っ逆さまに墜落したという事故がありました。
うーん、
あ、なんかまあ、有名な事故だった ね、うん、あ、それかとは思ったんですけど、確かに真下に向いた時にひっくり返せば普通こう素人考えではですね、
うん、
ひっくり返せば背面飛行すればなんとかなったんじゃないかって思ったことがあるんですけど、
うんうん
うん、それがそのまま映画になってたのちょっと
実際そんなんできるんかいなみたいな。
まあちょっと無理でしょうね、燃料とかのポンプが動かなくなるし、あれ背面飛行できるのは戦闘機みたいなああいう特殊な飛行機だけですから、
ね、あとそうなんだ、
うん、あと競技用の飛行機、
はいはいはい、
結局重力でポンプも動くよ、
うん、
重力がかかった状態でポンプが動いて、うん、燃料を送るようになってるのが普通の飛行機らしいので、
うーん、
背面になったら、うん、ね、反対側に行っちゃうじ
ゃないです
か。こう燃料を取り入れる口が、空気を吸い込むような状態になっちゃったので、
うん、なるほどね。
で、まあそれはまあもしそうし、まあ、実際に それをやった結果、エンジンが、エンジン火災が起きてもう飛べなくなっちゃうんですけどね。まあそうな、そういう、そこら辺はまあ結構スリリングですし、
うん、
まああとデンゼル・ワシントンそのもののね、
うん、
存在感がすごいある、
うん、
こう苦悩のその何て言うんでしょう、アルコール中毒の依存症の苦悩とかね、まあそこら辺とかは、なんて言うんでしょうね、こう、そのアメリカ全体が、
うん、
まあ、よく言われてて、アメリカ全体が、こう、こう、覆っている、そういう、なんて言うんでしょう、暗い部分が、
うん、
まあ、この映画の主役だ、みたいなこと言われてますけど、
うん、
そう、非常に、なんて言う、いい、社会的にはいい地位にね、ついている人なんだけど、うん、日常のいろんなストレスとかからアル中になったり、
うん、
薬中になったりしてる人は結構いるんだなという、
うん、
まあ、ちょっと日本で、まあ、こう割と平和に暮らしてる僕にしてみれば、異世界な感じはするんですけど、あと酒も飲ま、自分が酒飲まないのでよくわかんないんですが、
うん
うん、まあね、実際に、まあ、結局離婚も、その、最初に離婚してるってのは分かるんですけど、それもやっぱりさ、酒で離婚してるっていうのが、
うん、
はっきり、こう、会話の中で出てきますし、
うん
うん、まあ、まあ、ただ一応最後の方は救いがあります。
う
ん、はい。ので、まあ、ちょっと苦い感じはするんですけど、
うん、
まあ、まあ、そこで良かったなという感じでは思います。
ちょっと入り込んじゃうと切なくなりそうだね。
まあそうですね。まあすごい、でもこれはなんていうんですか、評価は高かった、
うんうんうん、
映画ですし、
うん
うん、でまあいろいろ一つ一つのセリフとか、まあいろんな人が出てくるんですけれども、
うん、
こう彼に関わるね。
うん、
人たちが、出てくるんですけど、人こうその人が、まあ、出てくる 2,3 分のシーンでも喋ってる内容がすごくいちいち人生の苦味があるんです
よ
ね。あ、そう、はい、最初に入院した病院でタバコを吸いに非常階段に行ったら、こうもうあとガンでいつ、まあ、せいぜいあと何週間かなんだっていう若い人と会って、まあ、その人がいろいろ喋ったりする内容とかね、すごく、なんて言うんでしょう。ああ、こういうことってあるかもって思ったりとかするわけなんです。うん。まあ、そんな感じです。
はい。
はい、秋の夜中にじっくり見てみるのはいかがでしょう。
そうですね。デンゼル・ワシントン好きなので。ちょっと気になりますね。
はい。
はい、ぜひ、こんなもの、見ていただければという感じでございます。
はい、
ということで、まぁ、あ、ちょっと、ただいまもね、間が空くと結構いろいろと、
なんだかわけわかんなく
て。ねえ、まぁ、あ、台風も、今というか、今日通り過ぎたばっかりだった
んで、ね、大丈夫だったんですけど、やっぱり横浜っていうか神奈川県は、
そう、結構ね、意外と近場がニュースに載って出てきていたのでびっくりしたんですが、まあ、あれ、この番組の冒頭で言ったんだっけ、ずっと出っ放しでして、
ああ、って話
で、え、
この番組では言ってない。
フォトスクランブル言ってた。今日はもう、日まあ、納品に出かけたんですけど、その納品に行くために1日家で仕事してた感じだったので、昨日の晩からずっとやって、寝て、1 番大変な時は寝てたのでよくわかんない起きた時はまだビュービュー言ってましたけど、仕事始めた頃にはもう雨も上がりみたいな、う
ん、いやね、あんな、まあ、都市部ではないんですけど土砂崩れんで、
そう、ね、
あれはちょっと怖いですね。
横浜であるんだみたいな、ちょっとびっくりしましたけど、
まあそうですね、
ニュースもほとんど見ない状態のまま、台風もまあ起きたらほぼ通り過ぎていたのでよくわかんないまま、納品に向かう間、まあ、テレビの音声をニュース番組に合わせて聞いていたら、横浜でとか、とか思いながら、
いやちょっと半助さんとこ大丈夫かしらとかちょっと、
うちはもう全然思ってます。本当にだから納品で出た時には日が暮れかけてたような時間だったので余計かもしれないですけど、何ら前日と変わらずみたいな、
ああなるほどね、
感じでございましたが、まあそんなんで台風のあれもありましたし、まあ冒頭にいろいろ話しましたけど、まあいろいろね、火山の爆発もあり、
はい、まあそうですね、
子供絡みの凄惨な事件もあり、なんかいろいろ話題に取り上げたいものがいっぱい溜まってきているので、また次収録するときにはまたいろんなものが溜まってるので、なんか取りこぼしはいっぱい出てきそうですが、はい、いつもなんかああってこうなんかニュースとか見るたびにただいま収録しなきゃって思うんですけどね、そんなだいぶ間が空いてしまったただいまですが、溜まってるものいっぱいありますので、いろいろとまたご紹介していきたいなと思います、はい、ということで今週エンターテインメントの会でご紹介いたしました、はい、お相手は半助と、
はい、スノーでした。
ではまた来週、
はい。